本日の聖書箇所をお読みします。ルカによる福音書22章54節から62節、新約聖書156ページです。新約聖書156ページ、ルカによる福音書22章54節から62節お読みします。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペテロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペテロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペテロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペテロはいやそうではないと言った。一時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペテロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。聖霊、幾度も主と出会っていたのにと題し、永見真奈美音楽主事によります、御言葉の取り次ぎです。
はじめにお祈りします。愛する天の神様、今日こうして暑い中ですが、あなたに呼ばれこの教会に集まることが許され感謝いたします。本日は、10名の、神の家族が福岡の地に行っております。新生教会での、50回目の聖会が行われています。どうか、その場に集う一人一人があなたからの聖霊の火を受け、祝福されこの地に戻ってくることができますように導いてください。そして今礼拝に預かろうとしている私たち一人一人の上にも等しくあなたが、望んでください。お願いします。主よ、最も、貧しい者が今この場に立たされております。あなたの御手だけを頼りに今日あなたが必要な御言葉を語ることができるように導いてください。お願いします。そして一緒に礼拝を捧げるここにいる一人一人の上にあなたがどうか豊かに臨んでください。今日、この教会に足を運ぶことができなかったもの、病のもの、ライブ配信で、礼拝を共に捧げるもの、福岡の地にいる神の家族たち、そして世界中にいる、世界中の今この時、礼拝を捧げている人々一人一人の上にあなたの豊かな、聖霊が降り注がれますように導いてください。はじめにあたりこの小さな祈り、イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。こんにちは。おはようございます。もう最初からちょっと緊張気味ですけどそして金曜日に先生たちは出発されたと思うんですけど、金曜日からもう出発する前から毎日桜子先生から頑張ってね頑張ってねっていう LINE がもう今日の朝まで来てたので、なんかだんだんだんだんそれもまたなんかプレッシャーに感じたりとかしながら、でもお祈りに導かれてここに立つことができています。ありがとうございます。そうですね、寂しい日曜日になるかなと思ったんですけど、意外と結構皆様集まって来られて暑い中ですが良かったです。今日は 今日も教会に、主の変わらぬ聖霊の火が注がれることを感謝して、どうぞ主の御手の中で全てが、行われますようにと願っています。じゃあ始めますさて、皆様は神様を知らない人たちにどのように神様をお伝えしてますか？なんかこう例えばこう真っ直ぐに教会に来ないとかいう方とか、あとこう徐々に距離を詰めながらなんとなくやんわりとお誘いするとか、私はクリスチャンだよとか告白される方とか、いろいろな方がいらっしゃると思うんですけど、今日は先日あった一つの出来事をお明かししたいと思います。先日下の娘とそのお友達と一緒に車に乗っていたんですけど、最初二人はすごく楽しそうにお話ししていたんですが、なんか途中から神様はいるかなっていう話になってきて、まあ、娘が多分言ったんだと思うんですけど、で娘は神様はいるんだよ、神様いるんで、もうまっすぐでそのまま言うので言ってたんですけど、そのお友達は、あ、私は死神信じてるって言ったんですね。でドラキュラも信じてるとか言って、こうなんかこうね、子供らしい会話があったんですけど、なんかだんだんそのお友達が神様を、まあ、いないみたいな感じで否定してきて、でなんかこう娘もそれにこうなんか応じて白熱してきてしまって、神様はいるんだよ、神様はいるんだよってこう何度もなって、しかも神様は一人しかいないから、そのなんかあそこの神様もここの神様もみんな神様じゃないんだよっていう、このきつい口調で言っていて、でイースターはイエス様が蘇った日なんだからっていうことを言ってたんですね。で、なんか言い方ちょっとなんかもうちょっとオブラートにとか思いながらその話を聞いていて、でも熱心に言うほどそのお友達もいやいない、死神だったら信じるけどみたいな感じだったんですね。で、険悪な雰囲気になっていて、で私はその時運転をしてたんですけど、聞いてないふり、そこにいないかのようにちょっと装ってたというか、こう下手に会話に入らない方がいいんじゃないかなとか思いながら、でも娘はもう白熱しているので、ね、そうだよね、ママは教会で仕事もしてるよねって、神様のために仕事してるんでしょっていうことを言って、でそうそうそう、てんてんてんみたいな感じで、本当になんか本当に言葉が出なかったんですよね。でその友達は納得することなく、なんかもう気まずくなってバイバイって言って別れたんですけど、家に帰ると娘がもう本当に怒って、どうしてママはお友達に神様がいるって言わなかったのって言って、私本当に悲しかった、もうかなり怒って、まあちょっとこんな感じだったと思うんですけど、ママが言ってくれたらお友達は信じたかもしれないのにっていうふうにね言われたんです。そして私は本当に悲しかったって言われて、本当そうだなって思って、ごめんねってなんか言えなかったっていうふうに言ったんですけど、私はその福音を伝えるチャンス、まあ、ちょっと大げさかもしれないですけど、それをやっぱり逃したんだなって思いました。で、その無言でいた時に私が何を考えてたかっていうと、やっぱりその会話に入ることで圧力をこう友達にかけちゃうんじゃないかとか、やっぱり大人からね言われたら子供もびっくりしちゃうとか、そもそも人それぞれだからそれを尊重しないととか、こういう思いになっていました。でも本当に必死に神様を伝えようとする娘を横目に、何も伝えようとしなかった私の姿をこう見た時に、どうしてこんなにもためらったのかなと自分の信仰のなさを痛感しました。今その子育てや介護の悩みの中の真っ只中なんですけど、その娘の幼子の信仰を見て、主の御手の中でただまっすぐに成長しているのだなと感じることができました。一方で私はその幼子の信仰がもう本当にもう微塵もないんだな、そのもっともらしい理由を探して 穏便にことを済ませようとしたと思います。主がおられるのにそれを知らないふりをして、知らないことにしようとしたなと思います。そして私は今までも幾度もなく主にお出会いしているのに、主に幾度もなく語られているのに、私は主に対してその時知らないふりをしていました。冒頭で読んだこのペトロの箇所は、幼い頃読んだ時に、私だったらそんなイエス様知らないなんて言わないのになって思ってました。で、なんでペトロはそんなことを3回も言っちゃったんだろうな。1回だったらまだちょっとねあれかもしれないんですけど、でも年を重ねるにつれこの時のペテロの気持ちが理解できるようになってきました。そしてどう主を伝えればいいか分からなくなってきました。こう言ったらこう思われるかもしれないなとか、世の中的にはこうだからとか、自分を守るための思いが湧いてくるものです。年を重ねるにつれ自分の罪は浮き彫りになっていって、はっきりと目に見える形で現れてくるようになったなと感じています。昔は聖書を読んでいて罪と書いてあっても、私はそんなに悪、まあちょっと悪いことはしたかもしれないんですけど、そんなに悪いことはしてない。何かこう殴って傷つけたとかそういうこともないですし、その罪っていうことがこう自分の中でこうリアルに感じることができなかったですけど、でも時が経つにつれてなんかこう自分の罪がはっきりと示されていくような気がします。鶏が3回鳴いた後にペテロは激しく泣いたと記述があるんですけれども、この鶏の声を聞いてこうやっぱり我に返ったんですよね。きっと主が言われたことの通りになったことに本当にきっと自分自身が驚いて愕然としたと思います。自分はこんなはずじゃなかったって、誰より主を愛してたのに、愛してたはずなのに、そして本当の信仰を持ってたってペトロはきっと思って、でだけどもう何と言っても一番弟子で、だけどだからこそその絶望っていうのはとてつもなく大きなものだったんじゃないかなと想像できます。で、さぞイエス様はこの時ペトロの姿を見て悲しんでらっしゃるんじゃないかなって思ってたんですけども、でも実際はイエス様はそんなペテロの姿を本当にもう全てよくご存知で、哀れみ深く愛を持った眼差しでペテロのことを見つめていらした。これをもう想像した時に自分の姿と重ねられずにはいられませんでした。もう、いつだって私のそんな弱い姿を見ながら、あ、またやっちゃってるねって思いながら、もう本当にご愛の眼差しをイエス様がこういつも向けてくださっていると思って、本当にこれが主の愛なんだなっていうふうに今本当に思っています。主はどんな私たちでもいつでも愛してくださっています。どんなに私が主を知らないふりをしても、どんなに主を裏切っても、どんなに主を否定しても、主は絶えず、そして絶え間なく私たちに慈愛に満ちた眼差しを向けてくださり、大きなご愛で愛してくださっています。これほどの喜びがあるでしょうかと本当に思います。ですが、このようにいつも主の大きな大きなご愛の中に包まれているにもかかわらず、何度も何度も同じことを間違えちゃうと思いませんか？わかんないですけど、私だけかもしれないんですけど、何度も何度も、今日は本当に聖霊の日を受けた、私本当にもう涙が止まらないっていう気持ちで家に帰っても、まあ早い時はもう車の中でもうすでに違う人みたいになってしまって、何度も何度もその同じところに戻されるっていう感じになるのはどうしてなんだろうなと思っていました。もう変えられたならもうそのままでいいと思いませんか？もうそのままの自分でも外というかもうに行ってももうそのままの自分でいたいけど、なかなかその聖霊の火をこう燃やし続けるっていうことを 続けることがとても難しいなと感じています。聖書をちょっと読みたいと思うんですけど、新約聖書の421ページ、新約聖書ヤコブの手紙421ページの1章2から4節ですね。よろしければ一緒に読みたいと思います。421ページ、ヤコブの手紙1章の2から4節読みますね。3、はい。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。はい、ここに書いてある通り、主は私たちを完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になさろうとしています。これを読むときに私はとてつもないプレッシャーを感じます。なぜなら私は完全な人間になんかなれないと自分が一番よく分かっているからです。もう試練に遭うときにそれを喜びと思うこともできませんし、眠らずに祈ることも絶えず全てのことに感謝するような心も持ち合わせていません。現在私の母は癌で闘病中で、2018年からずっとその癌を患っているんですけど、発見というか見つかった時点でもステージ4だったんですね。でも数年間は新薬が効いていて、すごく元気に生活していて、音楽伝道師としていろいろなところに、この教会にも来てもらったりしたんですけど、頑張ってというか精力的に活動していました。でもこの数ヶ月で新薬の効き目が悪くなったのか、やっぱりもう随分2018年からだから6年くらい、もう随分もっとですか、なんか結構経つので、だんだんこうやっぱりがんが全身に転移してきてしまって、今あんなに本当に元気な母だったんですけど寝たきりの状態になってしまったんですね。この2ヶ月ぐらいで一気にちょっと病状は悪化しているんですけど、その私が今その子育てとか自分の仕事が大変な中で、その本格的な介護が始まってしまったっていう、全部がこう三重苦じゃないですけど、そのいろんなものが重なってしまったというのは、もう私の力ではもう何もかもがもう不可能で、肉体的にも精神的にも疲弊しているところです。で、毎日眠たくて仕方がないですけど、で、私いつも証しするときに毎日眠たいっていうことを何回も言ってるなと思うんですけど、本当に毎日眠たくて、でも聖書には絶えず祈りなさいっていつも書いてあるので、そこがいつも葛藤なんですけど、もうどの状態を見てこの上ない喜びだと思えるのか、試練の大きさにこう愕然とすることもあります。でこのようなところで信仰が、ね、試されているものならもうあっという間に倒されてしまう、本当にそのような弱いものです。でもそんな私にもあくまでも忍耐しなさいとおっしゃっております。桜子先生がよくご紹介してくださるオズワルド・チェンバーズという方の本の中に、このように書かれているところがあります。ちょっと読みますね。私たちの多くは全体的には問題がないように見えても不注意で怠慢な面を残したままである。それは罪の問題というよりは私たちを無頓着なものにする肉性の名残である。神は数えきれないほどの方法を用いて私たちを繰り返し同じ場所に引き戻される。私たちが教訓を学び取るまで産むことなく同じ場所に戻される。神には私たちを完成品とする目的があるからである。私たちの衝動的な性質が問題の発端となっているかもしれない。しかしそれでも繰り返し繰り返し限りない忍耐を持って神はその問題に私たちを連れ戻される。主は私たちを完全なものとするために 何度も何度も同じ場所に戻される、書いてありますけど、これはもうはっきりと言ってたまったもんじゃない。せっかく試練から抜け出せたのに何度も何度も何度も何度も戻されるのかと思います。でもここで大事なことは、あくまでも忍耐しなさいという箇所は、他の訳ではその忍耐を完全に働かせなさいと書いてあります。要するに中途半端な忍耐ではダメで、完全に働かせないといけないということですね。そうでないと何度も何度も同じところに引き戻されていってしまうのが私たち人間の姿なんだなと思います。私にとっては本当に厳しい言葉なんですけど、もうこのぐらいでいいし、私は悪い人ではないしっていうところではもう終われず、どんな困難があっても主は粘り強く粘り強く私たちを完成させるために示し続けられるのかなと思います。忍耐って聞くと私の中ではやっぱり苦しいっていうイメージがあるんですけど、以前桜子先生がおっしゃってたんですけど、この忍耐っていうのは絶望の中で苦しんで苦しんで耐えて耐えてっていう忍耐じゃなくて、こう希望の中の忍耐、ポジティブな忍耐だよってことをメッセージで語ってくださったことがあります。忍耐は連達を、連達は希望を、希望、連達は希望を生むということ、この箇所ですね。私たちはなるべく穏やかに、大きな災いもなく、最後こう安らかに天国に行きたいってどなたでも思うと思うんですけど、でも聖書の中には何事もないなんて本当にどこにも書いてなくて、それよりも忍耐しないといけないし、迫害もあるし苦しみもあると書かれています。今実際私たちの目の前には目を背けたくなる現実もあるのではないでしょうか。愛する人と分かり合えなかったり、うまくいくと思っていた仕事や夢、思い描いたものと違ったりすることもあります。そして大切な人が病にかかることもあります。でも主は必ず平和のご計画をご準備してくださっていると書いてあります。エレミア書の箇所で、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。主はいつだって希望を与えてくださるとおっしゃっています。私たちが今どのような状況に置かれていても、自分の解釈、自分の思いに頼ることなく、主はおっしゃっている幼子のような信仰を持って、ただただ主だけを見上げていきたいです。もう主を知らない、知らないふりはもうしません。私たち、主が私たちのために立ててくださっている希望の計画を信じて、ただ主に従って、主の証人として今週も力強く歩んでいきたいと思います。最後になんですけど、今進学校の賛美歌学での宿題というかレポートで、賛美歌の作詞があってという話してしましたっけ。なんか課題なんですよね。でその課題で今日歌を、賛美歌を持ってきたので賛美してもいいですか。ちょっと作曲の先輩のりきちゃんがいるので緊張するんですけど、作詞と作曲をしました。じゃあ主に捧げたいと思います。